劇団ワードハウス中野圭介です。
劇団ワードハウス佐々木隆一です。
はい、参りましょう。圭介
隆一の
無制限一本勝負。
まだまだ続くよ。
さあ、新しくゲストまた来てくれました。
はい、
それでは自己紹介お願いします。
演劇集団遊びん坊の朝木です。
はい、
朝木くん、
いい部屋じゃん。
イエーイ。
本当いい部屋なんだよ、ここ。
いや、ありがたいです。
いいお家。
そしてついてるカーテン、昔の俺の家と全く同じカーテン。
ニトリかな。
ニトリかな。
ニトリだろうな。
ちょっと笑っちゃったよね、俺。ということで、久しぶりだね。
久しぶりっすね。
ねえ、ちょっとこういう環境もあったから、なかなかね。
いや、そうなんですよね。まあ、忙しいしね。
そうですね。ね、そうだよね。なんで、お互い忙しかったのはあるんですけども、ようやっとこういう形でお会いできました。大変嬉しい。ございます、私は。
そうですね。
ねえ、というわけで、おしゃべりタイマシンの私に引きを取らないおしゃべりタイマシンの。
そうらしいっすね。
そうらしいっすね、じゃねえよ。あんた、そっとしゃべるの大好きでしょ。
大好き。
あんた、どんだけ階段ライブ出てたと思ってんだよ。
ああ、そうだわ。
そうだわね。なんで俺が覚えてて忘れてるんだよ。そんな朝木くんから、まずはね、ちょっと話したいお題というのを。
ああ、ありがとうございます。
ちなみにさ、以前さ、ゲスト出た時ってさ、何の話したっけ。
ね、働き方改革。
そうだそうだそうだ。
いや、だって怖い話するって言ったら嫌だって言ったから。
言ったね。
嫌だよ。
嫌だって言ったから、じゃあしないって言って。
歪曲して働き方改革かよっていうね。
まあ、ある意味怖い話だよね。
ある意味
怖い話では。
取りようによってはね。まあ、そんなわけで、二度目ましての朝木くんが持ってきたお題は何でございますかって話。
あの、口裂け女って知ってる？
あー、なんか怖いやつになるじゃん。
口裂け女って、知ってますよね。
まあまあ、よく聞いたことはよ、全然。
じゃあ、口裂け女は存在するかどうかっていう。
あー、なるほど。まあ、俺を知ってる、だってソース元は俺、地獄先生ヌーベぐらいだから。
あー、でも、まあまあ、そんなもんですよ。
そうそう、全然、そういうのでは知ってるよぐらい
だから。いや、だからそれこそね、前、通常会でも、リュウチ君と二人の時に話したんだけど、やっぱ今、このコロナ禍でね、みんなマスクしてるじゃない。だから、なんか、その、口先女が、出てこれやすくなってるから、結構今いるんじゃないかみたいな話をしたの
よ。あー、そういう話とかもちょっとしたくて。
なるほど。
ちなみにだけど、口裂け女って、いつ生まれか知ってる？
え？
いつ生まれ？
よし、知らない。
何季節ってこと？
あ、いや、違う、年代。
それは、
いや、それは知らんと思う
の。知ってたら逆にビビるわ。
でも、やっぱ口裂け女はマスクをしてるイメージがあるから、マスクができてからじゃない？
まあ、それはそう
なんだ。だから、例えば、結構な昔ではね、意外と新しい目の妖怪なんじゃないの？
ね、1970年代後半。
あ、意外と、
な
んかすげえ中途半端な時期じゃない？なんか、おーそうっすかみたいな感じの時期。
じゃあ全然俺の母親とかより後輩じゃん。
後輩。そうだね。
後輩
って。これさ、1979年って言われてんのよ。そこら辺ちょっと曖昧なんだけど、これなんで1979年に口裂け女が出たかって言われたら、一番最初は岐阜なのよ。
岐阜なの。
岐阜の地方新聞に、不審者情報として載ったのが一番最初。
へ
え。で、それがあれよあれよという間に広まって、口裂け女、赤いコートに髪の毛長くて白いマスクで口元を隠してる、で、私綺麗で聞いてくるっていう、口裂け女になった。一番最初は田畑、田園風景ですよ。あそこに口が耳元まで裂けた女が鎌を持って立っているという不審者情報。
ああ、だからそのビジュアルのイメージはある。
マスクしてないのよ。
そうだね。
あ、そっか。
マスクしてないのよ。
なるほどね。やっぱコロナでもないし。
コロナでもない。
全くないね。
で、その次って言われてるのが赤いコートを着始めたんだよね。で、その次の次ぐらいからマスクがし始められてんのよ。
はいはいはい。
あ、じゃあ3代目なのね。
そうそう。で、そのあたりから時速100キロで走るようになってるの。
ああ、なんかすげえ足速いってのは聞いたことあるわ。
で、そのあたりから、べっこう飴が好きだから投げたらとか、ポマードが嫌いだから。
ポマードは、なんかなんだっけ、振られた男がポマードめっちゃつけてたからみたいな。
っていう話もあるし、自分のその口先女が生まれた理由が美容整形の失敗で、その失敗した先生がポマードべったりだったからとかっていう話もあるんだよ。まあ、 都市伝説ってそんなもんじゃんと思うじゃない、
うんうんうんうん、まあね、うん、
でもこれが広まったのにはすげえ時代が関係してて、
なるほど、
1979年から1980年代後半、うん、まあ、90年代入るぐらいまでだね、これ日本どういう状態だったかって言ったら
バブル、
そうちょうどねバブル、う
ん
う
ん
う
ん、だから赤いコートみたいなこと
を、まあそうそうそうそういうのだったりとかも、
バブリーなイメージあるもん、
うん、で、うん、じゃあなんでバブリーな時期にここまで噂が広まったかっていうと、うん、子供たちが塾に行くようになった時期なんですよ。学習塾っていうのが大きくこう取り上げられ始めた。
なるほどね、
いい大学に行きましょうみたいな時期だった。そしたら学校の中だけで収まるはずの話が、うん、学区を渡るようになったんですよ、
うんうんうんう
ん、あいつ隣のとこからこの学塾に来てでそいつにこういう話があるんだよ、でそこからおひれやら何やらがついて、うんうん、今のみんなの想像してるいわゆる口裂け女が出来上がった、
うん、へ
さあここまで話して、うん、口裂け女って存在すると思う今この世の中で。
うーん、
俺はねもういなくなっちゃったと思うの。
なるほどね、
うん、っていうのも嘘だって分かったらさ、うん、その存在ってなくなっちゃうわけじゃない、
うんうん、
で口裂け女ってさまあ嘘なわけよ、
うん、
今言っちゃうけど、
うんうん、
絶対いないじゃん。
まあね、
口裂けたら死ぬよ、
うん、
人は、
うん、まあまあまあまあ、セオリーで考えたらな、
うんうん、血出るし、
うん、すごく真っ当な考え。
あと美味しいのとか食べれなくなっちゃうし。
確かに、
うん、オレンジジュースとか絶対しみるぜ。
ああ確かに
だから今はいないと思う、
うん、
でもね当時はいたと思うんだよね。
あ
っていう話をこの間どこぞでチラッとしたら、うんうん、妖怪ってそういう考え方なんだって。
というのは
昔よくわからないことが起きたら、うん、妖怪のせいにしてた。
あ、う
ん、だから妖怪っていうのは昔はたくさんいた、
はいはいはいはい、
けどみんながその事象にこういう現象こういう現象こういう現象って名前をつけちゃった、
うんうん、
その瞬間にその妖怪のいる意味がなくなっちゃうね。
あ、役目を終えるみたいな、
うん、そうそうそうそう。だから口裂け女なんかは、うん、最初はね警察動いたからねこれ。
へ、
不審者情報で鎌持ってる女がいるんだ
から、うん、確かにそれだけだったらやばい。そうそうそ
う、動くわな、
そう社会現象だった、
うんうんうん、
なんだけどもう口裂け女を見たって言ったって誰も驚かないわけですよ。
うんうんうんうん、
じゃあ昔なんでこんな話が出たのかって言ったら多分誰かの作り話だったかもしれないし、
うんうんうん、
もしかしたら親があそこにああいう人出たから夜は出歩くんじゃないよとか、
うんうんうん、
早く帰ってくんだよとか、
うん、
そういうのに使ってたのかもしれないし。
なるほどなるほど。
でも何にせよ人を驚かすっていう役目を口裂け女はもう終わってしまったんだね、
うんうんうんうん、
だから俺はねもう口裂け女はいないと思う。
じゃあいないです
いないでいいかい。
いないでいいです、う
ん、いないでいいかい。
いないでほしいし
いないでほしいかい、うん、でもさっき言ったよねマスクつけてるからどこに潜んでるかわからない。
いやでもさもし口裂け女に今後遭遇したとするじゃん、
うん、
これでさマスクをさ取ってこようとして、あごめんなさいちょっとディスタン取らなきゃって逃げれるんじゃないかっていう、
ああ新しい逃げ方が分
からないあマスク取らないでっていうさ
今時期じゃん、時期じゃん、
そういう時期じゃん、分かるじゃんいやあなたはもしかしたら口が裂けてるのかもしれないけどちょっとそういうの関係ないからコロナ怖いからっつって逃げれるんじゃ
ないレッツディスタンス
結局、うん、マスクがあるから、うん、表情が今わからないとかって言われてるじゃない、
うんうん、
こういう中で、うん、また口裂け女みたいなのが生まれんじゃねえかなっていう俺楽しみがある。
なるほど、
うんうんうん、だって口元が見えないから、うん、例えばだけど実は裂けてるとか、
はいはいはい、
実は口がないとかだからのっぺらぼう、
のっぺらぼう、
うんうん、のっぺらぼうみたいなのとかで、そういうのでまた再燃してくれた時に、
うん、
口裂け女のことを今の小学生多分口裂け女知らねえと思うんだよ。
あ、知らない人いそうだね知らない子はいそうだね、
いそうじゃない、
うんうんうんうん、
つかいるよ、
いる
よ
絶対
いる
いた
よいたよ、
うんうん、OK
口裂け女出てくるぞって言ったら何それって言われたんだ、あ、そっかいっつって知らんのやったらいいよっつって。
なるほどね、
うん、でも俺がこうやってさ口裂け女がいるよって言ったその子はもしかしたら口裂け女を調べるかもしれないね。
そうだね、う
ん、そしたらその子の中で口裂け女が生まれるんだよ。
なるほど。
っていうことで ちょっとずつ怖い話をして、うん、世の中の妖怪を生き返らそうかなと
やばいね。
誰かの耳に残る限り、うん、妖怪は妖怪として存在できるはずだから、
うん、まあ記憶としては残り続けるからね。
でせっかくさセンセーショナルなこう出現の仕方をしたわけじゃない、うん、でしかもあの時匿名リサーチとかさ、
そう、
USO
ジャパンとか結構そういうなんか、謎の解明的なものが結構あったよね、うん、MMR とか、
うん、だからもう人面犬なんかそうだよ。
そう、
うん、人面犬なんかね、もうあれ嘘だってバレてるし、あの雑誌の発行部数上げるため の,
なるほど、
今でいうステマだから。
はいはいはいはいはい、はい、そ
うそう。でもあの人面犬っていうその妖怪の話、うん、お化けの話に、うん、あのステルスマーケティングっていう言葉がついちゃったからもう消えちゃったけど、これもそういうの一部だからね。
そうだね。電波少年のカッパとかもそうだからね。
ああ、そうそうそうそう。
トースポに上がっちゃったからね。
あれだよ、藤岡弘の探検隊だってそうだよ。
そうそうそうそうそう。
藤岡弘じゃないか。川口さんか。
川口さんだっけ。
もともと川口さん。
うん。
あれとかもそうだよ。嘘を嘘として楽しむっていうものだったのに、うん、
はいはいはい、
それがそのうちね、あんな嘘やっ て, って怒られるようになっちゃったんだから。
結局藤田竜也さんとかで映画化してるじゃん、そういう探検隊の話。
おーおー、やってますね。
やってるからさ、やっぱそういうの嘘って分かってんだけどね、なんだけど昔としてはマジでだと思ってたんだよ、
うんうんうん、そう、マジだって思う人たちが嘘だって言いたくなっちゃったんだろうね、
うん、多分な。
なるほどね。
嘘を嘘として楽しめなくなってきた。
そうそうそうそう、難しいとこだよね、今の寄り合いとしてはね。
嘘として楽しもうよ。
そうそうそうそうそう。
じゃないとさ、俺が喋りたいことの半分以上消えるからさ商売上がったりなわけですよ。
でも待って、全ては言うてもエンタメだから、本当に形を変えたエンタメでございますからね、うん、
はい、
なるほどね。
あ、やばい、もう終わるよ。
終わりですよ。
そうい
うことだよ。まだまだ喋り足りないでしょ。
喋りない、足りない。
じゃあ、ポイント付き合って。
はい、じゃあ、バイバイ。
バイバーイ。